Good morning, everyone.
Good morning. Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verses 18 to 20.
ルカの福音書9章18節から20節を開けてください。
Once when Jesus was praying in private and his disciples were with him, he asked them, Who do the crowds say I am?
さて、イエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか?
They replied,Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others, one of the prophets long ago has come back to life.
彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったんだ、乗ったとも言っています。
But what about you? He asked.Who do you say I am? Peter answered, God's Messiah.
イエスは彼らに言われた。では、あなた方は私を誰だと言いますか?ペテロが答えて言った。神のキリストです。
The title of today's message is, Who is Jesus?
今日のメッセージのタイトルは、イエスは誰なのかです。
Who is Jesus is a very important question we must wrestle with, because what we truly think the answer is to this question,Will determine how we live our lives.
イエスが一体誰であるかということ、これは私たちが格闘しなければならない重要な質問なんです。なぜかというと、この質問に対する自分の本心からの答え、それによってどう生きるかが決まってくるからです。
In today's section of scripture, Jesus gets his disciples to think about who he is.
今日の箇所で、イエスは自分の弟子たちに、イエスが誰だかを考えさせています。
He does this by asking them two questions.
イエスは二つの質問をしました。
In this message, we are going to be looking at the background to these questions and the responses to the questions.
このメッセージを通して、イエスのされた質問の背景にあることと、その答えを見ていくことにします。
So there are three things we are going to examine in more detail today.
今日は三つのことを詳しく調べてみます。
Let's look at these three things now.
では、それら三つを見ていきましょう。
Firstly, I want us to notice the background.
一つ目です。この質問の背景です。
The first part of verse 18 says,Once, when Jesus was praying in private and his disciples were with him.
今日の御言葉18節に、さて、イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちが一緒にいたとあります。
These questions were asked during a time of prayer, a private time away from the crowds.
イエスは群衆から離れて、プライベートに、 プライベートな祈りを持たれるときに、これらの質問をされました。
I want us to think about what is prayer.
ここで考えたいことがあります。祈りとは何ですか？
What is its purpose?
祈りの目的とは何ですか？
Why did Jesus pray when he could just command things to happen?
命令しさえすればことを起こせるイエスがなぜ祈るのですか？
I think something I read recently from Brian Zahn, the pastor of Word of Life Church in St. Joseph, Missouri, USA, what he wrote gives us a good idea of prayer's purpose.
祈りの目的ということについて良い答えを教えてくれる本があって、アメリカのミズーリ州セントジョセフにあるワード・オブ・ライフ・チャーチのブライアン・ザンド牧師の書かれた本の中にあります。
The primary purpose of prayer is not to get God to do what you think God ought to do, but to be properly formed.
その言葉によると、最も重要な祈りの目的とは、神がすることが適切、神がするのが適切だという思いで、神にしてもらうようお願いすることではなく、適切に物事を形作っていくこと、適切に物事を形作っていくことと書いておられます。
Think of God forming us as the potter forms the clay. Prayer is a time when we remove ourselves from the distractions of the world and let our minds be renewed through communication with God.
これを考えてみてください。陶器師は粘土を使って形を作っていきます。神は私たちをそのように形作っていくことを考えてください。祈りはこの世の雑音から離れて神との会話をすることで神が私たちの心を一新させ形作っていくものなんです。
It was only when the disciples were away from the distractions of the world with their hearts focused on God that they could think more clearly about these questions and the implications on their own lives.
イエスの弟子たちはこの世の雑音から離れて自分の心を神に焦点を合わせた時にだけイエスはどなたなのかという質問と、そして自分の人生との関わりを明確に考えることができました。
They could spend time prayerfully reflecting on all that Jesus had done at this point.
彼らは祈りを通してイエスのされたすべてのことを思い返すことができたんです。
Feeding the 5,000,
5,000 人を食べさせられたこと、
casting out demons,
悪霊を追い出されたこと、
healing the sick,
病人を癒されたこと、
raising the dead,
死人を蘇らせたこと、
forgiving sinners,
罪人を許されたことなどです。
etc.As they prayerfully reflected on these things that had happened, they gained wisdom from God.
これらのことを弟子たちは祈りの中で思い返すとき、彼らは神から神の知恵を受け取ったんです。
Let's turn to Matthew chapter 6, verses 5 to 8.
マタイの福音書6章5節から8節を見ます。マタイの福音書6章5節から8節です。
Pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on street corners, to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full.
また祈る時には偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。
But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.
あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて、隠れたところにおられる。あなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。
And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words.
また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。
Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him.
だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。
God knows what we need even before we ask Him. So prayer is not so much about petitioning Him for things, but rather it is having a conversation with Him.
今のところに、神は私たちがお願いする先に私たちの必要とするものを知っておられるとあります。それですから、祈りというのは神へのお願いというよりは神との会話を持つ時ということなのです。
Verses 9 to 13 of Matthew 6shows us what is known as the Lord's Prayer.
マタイの福音書6章9節から13節にあの主の祈りが示されています。
This isn't a set of words to be repeated over and over as some are in the habit of doing, but rather it is a pattern of prayer, things we should talk to God about in prayer.
この主の祈りは単なる習慣として何度も何度も繰り返すために繰り返せばよいワンセットの言葉が示されているのではないんです。これはあくまでも祈りの形です。祈りの中で神に向かってどのような形で話していけばいいかということなんです。
Let's learn to seek God in prayer.
祈りの中で神を求めていくこと、このことを学びましょう。
Spend time in conversation with Him and watch your life be transformed.
祈り、つまり神との会話の時間を持って、自分の人生が形作られていくんです。変えられ、形作られていくんです。
Let's spend time in conversation with God regularly.
ですから、 定期的に常に神との会話の時間を持っていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, I want us to look at the opinion of the crowds.
二つ目です。イエスの質問に対する二つ目は、群衆の持つ意見。群衆の持つ意見です。
From the second part of verse 18 to verse 19, we read, He asked them, Who do the crowds say I am? They replied, Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others,That one of the prophets of long ago has come back to life.
今日の御言葉18節19節にイエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか？彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っていますとあります。
Jesus asked about the crowd's opinion first because he wants the disciples to see the difference between worldly wisdom and that which is given of God.
イエスは弟子たちに対し、まず群衆の持っている意見を聞きました。なぜならイエスは、この世の知恵と神に与えられている知恵、この違いを弟子たちに見せたいためです。
Let's briefly review what we looked at on May 13th in a message titled Three Popular Theories About Jesus.
ここで5月13日にメッセージしたイエスに対する、イエスに対する3つの一般的見方、イエスに対する3つの一般的見方を簡単に振り返ってみましょう。
These same three theories are given in reply by the disciples to Jesus.Jesus's question on what the crowds think of him.
イエスが一体誰かという質問に対する群衆の答えは、この三つの一般的見方と同じなんです。
First, we noted that people who saw Jesus as John the Baptist risen again are similar to people today who think of Jesus as justA teacher of good morals.
まず一つ目に、イエスがヨハネ、洗礼者ヨハネのよみがえりだと捉える見方。実はこれは今日においてイエスのことを良いモラルの先生 と考えている人と似たようなものです。
Secondly, we noted that people who thought Jesus was Elijah.Are similar to people today who see Jesus as a miracle worker, someone who through spiritual training was able to tap into powers of a higher dimension.
二つ目の見方、イエスをエリアだと見ている人たち。これは今日においてイエスが奇跡を起こせる人で、訓練によってより高い次元に力が届いている方。と考える人々に似ています。
And thirdly, we noted that people who thought of Jesus as one of the prophets of old are similar to people who believe that for every age of humanity, a special religious teacher reincarnates to give teaching for that age.
三つ目の見方、イエスのことを昔の預言者の一人だと捉える見方は、今日においては各時代ごとに生まれ変わってくる偉大な宗教の指導者 の一人だとする見方と似ています。
Let's turn to Proverbs chapter 16, verse 25.
では、箴言16編25節を見ます。箴言16編25節です。
There is a way that appears to be right, but in the end it leads to death.
人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。
And then turn to Matthew 7 verses 13 to 14.
続いてマタイの福音書7章13節14節です。マタイの福音書7章13、14節です。
Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it.
狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そして、そこから入っていく者が多いのです。
But small is the gate.And narrow the road that leads to life, and only a few find it.
命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。
There are many popular theories that the crowds, the people of the world, have about Jesus, more than just these three.
この世にはイエスに対して持っている見方というのが、三つだけではなく、もっとたくさんあります。
The problem is holding to any of these theories about Jesus based on worldly wisdom is not life-giving at all, no matter how wise it seems.
でも問題になるのは、この世の知恵に基づいてイエスが誰であるのかを、誰であるのか考えている考え方は、全く命につながるものではないということです。
If you don't see Jesus as the Son of God who died for your sins and rose again on the third day, then you have very little hope from your belief about Jesus.
もしあなたがイエスのことを、イエスは自分の罪のために死なれた方で、三日目によみがえられた神の独り子だと、心から信じていないなら、あなたの信仰に希望は出てきません。
It may be popular to think of Jesus as someone less than who he really is, but in the end, those kind of beliefs won't save you.
イエスのことを、真のイエスの姿以下 にしか捉えていない人が一般的なのが一般的であるんですが、その捉え方では救われないんです。
Stop listening to the world and its wisdom and start listening to God.
この世の声、イエスが誰だかというこの世の声を聞くのはやめ、神の声を聞いていくことです。
アーメン。Thirdly, I want us to look at who is Jesus from the heart of a disciple.
では、最後3つ目です。イエスの質問。イエスが誰であるかという質問。その、3つ目は、弟子の心です。弟子の心。
In verse 20, it says, But what about you? He asked. Who do you say I am? Peter answered, God's Messiah.
今日の御言葉20節に、では、あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えて言った。神のキリストです。
Jesus asks a deeper question, a personal one, a question which required a disciple to put aside the voices of the world and listen to God's voice for the answer.
ここでイエスは弟子たちに対し、より深い質問をされているんです。弟子たちがこの世の雑音を脇に置いて、神の声を聞くことが求められた質問です。
True insight, true wisdom can only be obtained through listening to the voice of God.
ここからわかるのは、本物の洞察力、本物の知恵というのは、神の声を聞くことを通してのみ手に入れることができるということです。
It cannot be obtained through the education of the world, no matter how much money you want or time you want to spend on it.
本物の洞察、本物の知恵は、いくらお金を払っても、どれほどの時間を費やしても、この世の教育を通しては手に入れることができないものです。
Let's look at Job 28, verses 12 to 23.
では、そのことを予吹きで見ます。予吹き28章。予吹き28章、12節から24節になります。28章12節からです。
But where can wisdom be found? Where does understanding dwell?
しかし知恵はどこから見つけ出されるのか、悟りのあるところはどこか。
No mortal comprehends its worth. It cannot be found in the land of the living.
人はその評価ができない。それは生ける者の地では見つけられない。
The deep says, it is not in me. The sea says, it is not with me.
深い淵は言う。私の中にはそれはない。海は言う。私のところにはない。
It cannot be bought with the finest gold, nor can its price be weighed out in silver.
それは純金をもってしても得られない。銀を測ってもその代価とすることができない。
It cannot be bought with the gold of Ophir, with precious onyx or lapis lazuli.
オフィルの金でもその値踏みをすることができず、高価な島目の親サファイアでもできない。
Neither gold nor crystal can compare with it, nor can it be had for jewels of gold.
金も針もこれと並ぶことができず、純金の器ともこれは取り替えられない。
Coral and jasper are not worthy of mention. The price of wisdom is beyond rubies.
サンゴも水晶も言うに足りない。知恵を獲得するのは真珠に勝る。
The topaz of Kush cannot compare with it. It cannot be bought with pure gold.
クシュのトパーズもこれと並ぶことができず、純金でもその値踏みをすることはできない。
Where does wisdom come from, and where does understanding dwell?
では知恵はどこから来るのか、悟りのあるところはどこか。
It is hidden from the eyes of every living thing, concealed even from the birds in the sky.
それはすべての生き物の目に隠され、空の鳥にもわからない。
Destruction and death say, only a rumor of it has reached our ears.
滅びの淵も死も言う。私たちはその噂をこの耳で聞いたことがある。
God understands the way to it, and He alone knows where it dwells.
しかし、神はその道をわきまえておられ、神はそのところを知っておられる。
For He views the ends of the earth, and He sees everything under the heavens.
神は地の隅々まで見渡し、天の下をことごとく見られるからだ。
If we read Matthew's account of the same questioning of the disciples by Jesus, we can see something a bit extra.
イエスが弟子にした質問の話と同じところをマタイの福音書で見てみると、この質問のイエスの質問の後の言葉がわかります。
Jesus points out exactly where Peter got his answer from.
つまり先ほど読んだ呼ぶ記にあるように、ペテロの答え、イエスにしたペテロの答えがどこから来たものであるかをイエスは指摘されているんです。
Let's turn to Matthew 16, verses 15 to 17.
ではそのイエスの指摘を見ます。マタイの福音書16章15節から17節になります。マタイの福音書16章15節から17節です。16章15節です。
But what about you, he asked, who do you say I am?
イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか?
Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God.
シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。
Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven.
次です。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは、人間ではなく、天にいます。私の父です。
Simon Peter was a disciple who was in tune with God's wisdom, but it didn't mean he was perfect.
シモン・ペテロは完璧ではありませんでしたが、神の知恵につながることができた人です。
Actually, there were times when he fell back on human wisdom.
実際、ペテロは人間の知恵に逆戻りしてしまうこともありました。
It's only a few verses later that Simon tries to discourage Jesus from completing his mission to die on the cross. And Jesus tells him, Get behind me, Satan, in Matthew 16:23.
シモン・ペテロはイエスのされた質問に答えた。そのすぐ後でイエスに対し十字架の上で死なれるという務めを引き止めようとしたんです。そしてイエスからこう言われてしまったのです。下がれ、サタン。これはマタイの福音書16章23節にあります。
We don't have to be perfect to learn the wisdom of God, but what we do need to be is a disciple.With a soft heart that is teachable.
ここからわかることは、神の知恵を学ぶ、神の知恵につながるには、完璧でもなくていいんです。私たちに必要なのは、教えが入っていける柔らかい心を持つ弟子になることです。教えが入っていく柔らかい心を持つ弟子になることです。
If we are willing to listen to God's voice speaking to us and willing to yield to His correction, then we will gain great wisdom.
心から自分に語られる神の声を聞いていけば、そして間違いを神から正されることに全面降伏するなら、間違いを神から正されることに、神に全面降伏するなら、偉大な知恵は得られるんです。
Let's be disciples who seek after God's wisdom.
神の知恵を求め、つながっていく弟子になりましょう。
アーメン。